光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。よろしくお願いします、スージーさん。
トロイさん、今週も最先端の光技術ニュース、楽しみにしています。
はい。今週は AI データセンターの急速な進化と、それを支える光フォトニクス技術の重要性が強く浮き彫りになっています。主要企業による大規模投資や次世代技術、そして量子コンピューティングへの応用など、非常に興味深い動きが見られますよ。
AI データセンターが主役なんですね。具体的にはどんなトレンドがあるのでしょうか。
データ転送のボトルネック解消と電力効率向上に向けた光技術の導入が加速しています。電気信号の限界を突破し、高速で持続可能な AI インフラ構築への道が開かれつつあると言えるでしょう。
なるほど。ますます光技術が AI の未来を左右するということですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは AI 業界の巨人 NVIDIA からの大規模投資についてですね。どんな内容でしょうか。
はい。 NVIDIA は AI インフラの中核となる光フォトニクス技術のサプライチェーン確保と拡大のため、ルーメンタム、マーベルテクノロジー、コヒーレント、コーニングを含む7社に総額150億ドルを超える巨額な戦略的投資を行いました。
150億ドルとはすごいですね。これは業界にとってどんな意味がありますか。
これは AI のボトルネックが生計算能力からデータ移動、つまり接続性へと移行しているという NVIDIA の強い認識を表しています。光フォトニクスは GPU 間の超高速低遅延データ転送を可能にし、AI データセンターの電力効率と性能を飛躍的に向上させる不可欠な要素だからです。
では、それぞれの企業にはどんな投資が行われますか？今後の見通しは？
ルーメンタムには20億ドルを投じ、米国に新製造施設を建設。コーニングには最大32億ドルを投資し、光ファイバー生産能力を 50% 以上増強します。マーベルテクノロジーとも連携し、カスタムシリコンや高相互接続ソリューションの開発を進めます。これにより NVIDIA は AI インフラの神経系を盤石にする狙いがあります。
AI の進化を支えるため、光技術がこれほど戦略的に重要視されていることに驚きました。続いてのニュースは何ですか？
次は、東京エレクトロンが AI データセンターの性能向上に不可欠だと指摘する、コパッケージドオプティクス、CPO 技術についてのニュースです。
CPO は具体的にどんな技術なのでしょうか。
電気信号と光信号の変換を処理チップと光モジュールを同一パッケージ内に集積する技術です。これにより信号劣化や電力損失を最小限に抑え、通信ボトルネックを解消し、システム全体の消費電力を大幅に削減できます。
なるほど。電力効率と通信速度を両方改善できるんですね。企業はどのように取り入れていますか。
NVIDIA やブロードコムはすでに CPO 対応チップを市場に投入し、 AI アクセラレーターやネットワークスイッチへの搭載を推進しています。東京エレクトロンは CPO 製造プロセス技術開発を通じて産業化を支える方針です。
CPO が次世代データセンターの重要なキーポイントになりそうですね。次の話題に行きましょう。 CPO についてさらに具体的な動きがあるそうですね。
はい。主要ファウンドリー各社が CPO のロードマップを推進し、 AI クラスター向けスケールアップ接続のボトルネック解消を目指しています。 TSMC、インテル、サムスン、グローバルファウンドリーズといった大手も開発を進めています。
ファウンドリーが CPO に注力する背景にはどんな課題があるのでしょうか。
AI ワークロードの爆発的な増加により、GPU 間のデータ移動量が従来の電気的相互接続では電力消費と遅延の面で限界に達していました。 CPO はこの電気的ボトルネックを解消する有望な技術です。
では NVIDIA やブロードコムの製品開発は。
NVIDIA はスペクトラム X イーサネットフォトニクススイッチの CPO を量産開始しました。ブロードコムは 1.6TB トランシーバー向け 400GB レインコー DSP タウラスを発表し、 3.2TB 光トランシーバーの基盤を築いています。
CPO の産業化が加速しているのがよくわかります。なるほど。 CPO の進展は素晴らしいですが、その陰でサプライチェーンに懸念があるというニュースもありますね。具体的には、
ルーメンタムホールディングスの CEO は、シリコンフォトニクスの主要材料であるリンカインジウムウェハーが、メモリー半導体よりも深刻な不足となる可能性を警告しています。
リンカインジウムウェハーの不足ですか？それほど重要な材料なんですね。
はい。高速光通信用のレーザーや変調器に不可欠で、800ギガや 1.6 テラビットの光トランシーバーに用いられます。ルーメンタムはすでに8700万ドルを預金し、6年間の供給を確保する異例の措置を講じています。
米国の規制当局の動きはどうですか？
米連邦通信委員会 FCC が中国製光トランシーバーの輸入禁止を検討しており、これがコヒーレントやルーメンタムといった米国の光通信企業に競争上の優位性をもたらす可能性があります。米中間の技術覇権争いが光通信分野にも拡大していることを示唆しています。
技術的な課題だけでなく、地政学的な要因もサプライチェーンに大きな影響を与えるんですね。トロイさん、次は日本の NTT のニュースですね。どんな成果を上げていますか？
NTT は2026年度第1四半期に過去最高の収益を報告し、ION、イノベーティブオプティカル&ワイヤレスネットワーク技術のグローバル展開を加速させています。
ION は、オールフォトニクスネットワークで全てを光でつなぐ構想ですよね。どんな応用が進んでいますか？
チリでは同工業向けにオールフォトニクスネットワークを導入し遠隔操作を実現。インドではデータセンターのエネルギー効率改善のため、光電融合デバイス搭載スイッチの実証実験。日本でも GPU オーバー APN テストベッドを展開しています。
グローバルに幅広い分野で活用されているんですね。これは NTT にとってどんな意味がありますか？
ION は電力消費削減と超高速、低遅延通信を両立させ、社会に変革をもたらすことが期待されます。この具体的な導入、実証は、壮大な構想が実社会へ実装されつつあることを示しています。
日本初の ION 構想が世界中で社会課題の解決に貢献していくのは本当に素晴らしいですね。トロイさん、光技術が AI の未来を変えるという話を聞くと、フォトニックコンピューティングにも期待が高まりますね。
はい、まさにその通りです。フォトニックコンピューティングは、電子ではなく光を使用して情報を処理することで、従来の電子プロセッサが抱える物理的、エネルギー的限界を根本的に克服する可能性を秘めています。
光で計算するというのは、具体的にどういうメリットがあるのでしょうか？
光子は電荷を持たず高速で移動するため、既存電子プロセッサより高速にデータを処理できます。発熱が極めて少なく、冷却要件も大幅軽減され、データセンターの運用コストと環境負荷を低減します。AI 推論や深層学習において、電力効率を維持しながら大規模な並列処理が可能です。
電力とスピード、両方の課題を解決できるのはすごいですね。今後の展望はどうですか？
高回路の製造精度や集積度の向上、既存電子システムとの互換性確保が課題ですが、継続的な研究開発と投資により、数年内には特定の AI ワークロードにおいて電子プロセッサを凌駕する実用的なソリューションが登場すると期待されます。
シリコンの限界を超えるフォトニックコンピューティングが、私たちの社会に大きな変革をもたらす可能性を感じますね。フォトニックコンピューティングの未来を感じるニュースの次は、光と量子コンピューティングの組み合わせについてですね。プサイクオンタム社のニュースは？
はい、プサイクオンタム社は、DARPA の量子ベンチマークイニシアティブステージ C の下で1億2500万ドルの契約を獲得しました。シリコンフォトニクスと融合ベースの計算に基づく対象外性量子コンピューター設計の有効性を検証するものです。
シリコンフォトニクスを活用した量子コンピューターなんですね。既存技術と比べてどのような利点がありますか？
光子を情報単体として利用することで量子ビットを構成し、室温での運用可能性や既存の半導体製造インフラとの高い互換性を持つ利点があります。この契約は、大規模な量子コンピューターを実用化する上で不可欠な、対象外性量子計算の実現に注力するものです。
国防関連機関が大規模な投資を行うのは、その技術の重要性を物語っていますね。今後の技術開発はどう進みますか？
チップス奨励金は、チタン酸バリウム光学スイッチ、高温単一光子検出器、フォトニックパッケージング光技術の開発に割り当てられます。これにより量子ハードウェアの性能と信頼性を高め、実用化に向けたロードマップを加速していくと期待されます。
光技術が量子コンピューターという未来のコンピューティングを牽引していくのは本当にすごいですね。トロイさん、最後のニュースは光チップ産業全体のトレンドと未来についてですね。どんな分析がされていますか？
中国の有力メディア 36KR が光チップ産業の主要トレンドと未来に関する分析記事を発表しました。シリコンフォトニクス、リンカインジウム、薄膜ニオブ酸リチウムといった材料ソリューションが異なる市場セグメントで発展していることが強調されています。
材料ごとに強みや応用分野が違うんですね。ファウンドリーの役割はどうなっているのでしょうか？
グローバルファウンドリーズ、 TSMC、 UMC、 タワーセミコンダクターといった大手ファウンドリーは、標準化されたシリコンフォトニクス PDK と MPW サービスを提供し、8インチおよび12インチの量産ラインが成熟しています。特にグローバルファウンドリーズは2025年の AMF 買収により世界最大の純粋なシリコンフォトニクスファウンドリーとなりました。
台湾の優位性も指摘されていますが、どのような点ですか？
台湾は TSMC や UMC といった世界トップクラスのファウンドリーと工業技術研究院が協力する堅牢な半導体サプライチェーンを有しており、光チップの設計から量産まで一貫してサポートできる体制です。
光チップ産業も半導体産業と同様にファウンドリーとサプライチェーンが主要な役割を果たすのですね。興味深いです。
今週の光通信フォトニクステクノロジー最前線では、 AI データセンターの爆発的な成長を背景に、光技術がその基盤として不可欠な存在になっていることが改めて確認できました。 NVIDIA のような AI リーダーの大規模投資、コパッケージドオプティクス、光コンピューティング、そして量子コンピューティングへの応用は、この分野の未来を形作る重要なトレンドと言えるでしょう。
そうですね。特に電力効率の向上とデータ転送のボトルネック解消が次世代 AI インフラの主要な課題となっており、光技術がその解決策として期待されていることがよくわかりました。リンカインジウムウェハーの不足や米中間の技術競争など課題も存在しますが、それを乗り越えるための革新が加速していることを実感しますね。
はい、日本の NTT が推進するアイオン構想が世界中で具体的な成果を上げていることも、私たちの光技術がグローバルな課題解決に貢献している証拠です。ファウンドリー各社が光チップの量産化に向けて取り組むことで、今後ますます多様な光技術が社会に実装されていくでしょう。
トロイさん、今週もとてもわかりやすい解説をありがとうございました。光技術の未来がますます楽しみになりました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
それでは、光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。